インカーク、スラッシュ、ジョン、ドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン、ドー。このラジオはですね、お肉とソレイユ、団員、インカーク、またの名前を、ミートチャサッカー、ジョン、ドーがですね、やってるラジオでございます。ね、本日はね、第84日目でございます。ね、84、ね、はよ、ね、はよ、あるいは、は、橋、やつ橋、ね、わし、まあそういう、ね、日本古来の文化をね、こう、守り継いでいこうという、そういうラジオでございます。はい。参りましょう。本日はですね、ちょっと結婚式というかまあ、結婚披露パーティーのね、余興をしに行きまして、まあ、我らが団長とね、J さん、僕、そして、ヨーロッパ企画の黒木さん、この4人でね、まあ、挑んだわけでございましてね。いやーね、黒木さんもね、結構、まあ黒木さん一番初期のディスタンスを覚えていらっしゃるんで、まあ、よくまあこういう機会の時にね、お肉とソレイユに混じって、こういうことをやったりする場合も最近よくありましてね、僕はね、ちょっと行ってないんですけどもね、東京の大好きな君にヒップホップでもね、団長の演出した、団長が本を書いてね、本書いてあれでも、なんか、向こうでなんかディスタンスをやったらしくてね。なんでね、まあ、だからね、本当にね、黒木とソレイユでね、なんか、一遍ぐらいなんかできたら面白いなってね、思ってるわけでございますけどもね。でね、まあ、ね、ちょっとね、今ね、頭がね、ガンガンしております。ね、僕がね、カシスオレンジしか摂取しない人間というのはね、まあまあ世界にね、広まっている逸話でございますけどもね、ちょっとね、梅酒と、あと日本酒を、ちょっと煽りましてね、今、かなりね、顔面蒼白になっている中、ラジオをこうやって撮ってるわけでございます。ね。まあ、そういう感じでございますけどね。久しぶりにね、あれ行きましょうか。本。本棚の本を紹介する例のやつですけども、ちょっと前にね、もう何週間か前ですけども、まあ、荒木博彦シリーズをずーっとやっていきましたよね。小説とか、ああいうのをどんどんポンポポンってやってきて、まあ、それは一区切りついたんですけども、やってない本があったなと思ってね。荒木博彦の本で。というわけでね、ちょっと、それを今から、持ってきます。はい、ね。最初から用意しとけって話なんですけどもね。はい。岸辺露伴、ルーブルへ行く。でございます。ね。ルーブル美術館、ございますね。まあ、そこがね、バンドデシネプロジェクトという、まあ、バンドデシネっていうのはね、向こうの漫画なんですけども、まあ、日本の漫画とか、アメリカの、まあ、アメコミとかと違って、このバンドデシネっていうのは、芸術作品なんですね。それこそもルーブルに展示されるぐらいの、そういう、まあ、地位を持ってまして、まあ、海外の、そういうやつでございますが、まあ、アメコミと同じようにね、フルカラーでございます。ね、アメコミ、まあ、僕もね、そんなに詳しい方ではないですけども、アメコミってのはなんか、プロデューサー的な人が一人いて、で、ストーリーを作る人、例えばスパイダーマンだったら、スパイダーマンのキャラクターを作ってる、キャラクターを作った、その権利を持ってる人がいて、 で、その他、そこに、その、ストーリーを作る人も何人かいるわけで、いて、さらにその下に、作画スタッフとか、色を塗るスタッフとかがいるっていう完全な分業体制がね、アメコミには出来上がってまして、だからまあ、その、プロデューサー的な、一番大元の権利を持っている人間に、こう、こんなんどうですかって言いに行って、それで OK もらえたら、それで自分でそのストーリーを作っていけるんですね。なので、アメコミってのはね、パラレルワールドがすごく多いということで有名でして、まあ、つまりそういうシステムで作ってるんで、まあ、各々が勝手に、まあ、勝手にというかまあ、あれ、ちゃんと大元に許可取ってるんですけども、それぞれが、自分の世界のスパイダーマンのストーリーをこう、やっていくわけですね。だからまあ、全部パラレルワールドになっちゃうわけですけども、まあ、割とアメコミってのはね、なんていうんですかね、デウスエクスマキナっていうんですか、その、収集がつかなくなった時に、もう、どんでん返しというか、何か超常的なものを持ってきて済ましてしまうということが結構多いようで、例えば、スパイダーマンって、彼女、というかまあ、ヒロインに自分の正体を明かしてないんですね。ないんですよね。でも、それが明かされてしまうっていうストーリーがありまして、なんかその、世界中のヒーローが、なんか、そのヒーローは国が管理すべきだっていう立場と、そういう国家とかそういうものには縛られないのがヒーローなんだっていう存在、そういう二つの政治的な勢力に、もう正義のスーパーヒーローたちが二分してしまってヒーロー同士でそういう争いをするっていうシリーズがあって、まあ、ちょっと僕また、うろ覚えなんで、自分が読んだわけじゃなくて、ただうろ覚えなんでちょっと間違ってたら申し訳ないですけども、そのストーリーがもう、どんどん進んでいく中で、そのスパイダーマンも自分の正体を明かして、こう、だからもうその政治的なストーリーがバーバーバーってなって、なんか、最終的にどうなったかっていうと、魔法使いが出てきて時間戻しちゃったんですよ。なんで、彼女に自分の正体を明かしたっていうストーリーも消えちゃったっていう。なんかアメコミっていうのはそういうのが多い。で、例えばそのいろんな平行世界の中にはヒーローがみんなゾンビになってる世界とかヒーローの善悪が入れ替わってるヒーローたちがヴィラン悪役になってそのヴィランたちがヒーローになってるっていうそういう世界もあったりしてまあいろんな最近だからそのアメコミがねアメコミの映画最近多いですしまあ今ちょうど今アベンジャーズもやってますけどもそのああいう中で描かれてるものが、その、ヒーローの静止、その、ちゃんとしたメインのストーリーってわけでもなくて、まあ、アメリカに行けばいろんなストーリーが、いっぱい展開してる、ですね。だから、スパイダーマン、バットマン。バットマンも昔映画、やってたやつと、今の、ダークナイトのシリーズっていうのは別物じゃないですか。ね、昔シュガちゃんとかが悪役で出てた方の、バットマンは我々であって、今のダークナイトの方は全く、一からまあ別のバットマンを作ってるわけですけども、まあ、だからそういう風に、だから多分向こうの人から見ればそれはあんまり不自然なことではないんですよ。ゼロから作り直す別のバットマンだっていうのは。でもまあやっぱり、日本人にはやっぱりそういうのを見ると、じゃああのバットマンは、このバットマンとは違うのみたいな風になってしまうわけでございますけど。で、岸辺露伴の話は全然してないんですけどもね、さっきから。まあ、そういうわけでまあ、そういうアメコミとはまた別のバンドですねというコミックでございましてね。まあ、荒木博彦がまあ、のフルカラー作品ですね。まあ、こんだけ、多くのページをね、フルカラーで書くのは、まあ、荒木先生も初めてだったそうですけどね。まあ、岸辺露伴ルーブルに行くというタイトル通り、まあ、岸辺露伴が主人公となっているわけですけども、まあ、でもね、ルーブル美術館に置くやつなんで、だから、我々ジョジョファンは、岸辺露伴って言われて、ああって、あの人ねってわかりますけども、あんまりだからジョジョを読んでない人たち向けに書いてるんで、 だから、まあ言ってみればまあ、ジスベロハンはスタンド能力っていう超能力を持ってて、それで他人を本にしてそれを読むっていう能力を持ってるんですけども、だから、まあそういう能力があるよっていう話はね、最初のあるんですけども、別にそんな、ジョジョの知識を持ってないと読めないっていうわけでは全然なくて、これはこれで、一個でストーリーとしてちゃんと成立してる話でありましてね。で、まあ、フルカラーということで、ちょっと、面白い演出がなされてまして、まあ、ストーリーが、最初デビュー前の岸辺露伴の回想シーン。そして、まあ、岸辺露伴がルーブル美術館に行ったシーン。ね、パリに着いた岸辺露伴。そして、ルーブル美術館の地下倉庫に行くんですけども、その地下倉庫のシーンっていう3つのシーンがあって、その3つのシーンを、色で分けてるんですよ。最初の、岸辺露伴の若い頃のシーンっていうのは、まあ、日本家屋なんで、まあ、オレンジとか黄色とかそういう暖色系のあったかい色で、こう、あったかい色を基調に、色が塗られていて、で、そこから、現代に戻ってきて、岸辺露伴がパリに行った瞬間に、もう、ピンクですね。ピンクが、こう、基調となったページになっていく。だから、読んでて、もうガラッと変わるんですね。絵面が。それで、そこから地下に行くと、今度はまあ、グレーの。地下に行くにつれて、どんどん、画面そのものもどんどん暗くなっていくっていう、普通の日本の漫画ではあんまり使われない、色でその雰囲気を出すっていう、そういう手法が取られていましてね。で、まあ、そういう話なんですけどね。まあ、面白い作品でしたので、ぜひ、皆さん、読んでいただければなと思いますね。このね、ルーブル美術館のバンドデシネプロジェクトっていうのは、他にもいろんな海外のコミック作家の作品もあるんですけどもね、ちょっとね、他の作品を読んでみたくなりましたね。これはね、全部でね、5作品あって、その中の一つが日本人の荒木弘彦という、そういうプロジェクトなんですけどね。それぞれがまあそのルーブル美術館をテーマに漫画を描いてるっていう。で、まあね、まあやっぱ海外の本なんでね、高いんですけどね。ね、機会があればぜひ、この他の作品もね、読んでみたいと思います。はい。というわけでまあ、本棚のコーナーでございました。というわけでね、ジョン・ドーでご、うん、ぐ、ゴギガ、ゴギガギゴ、ゴギガ。
ポルチオの今日は何の日のコーナー。
さあ、ポルチオさんと一緒に今日8月19日が一体何の日なのかということを一緒に勉強していくというポルチオさんのポルチオタイム、今日もやってきた。それでは早速行こう。まずは1839年世界初のカメラ、まあダゲレオタイプと呼ばれているカメラがまあこの地にできた。これがまあ、銀盤写真と今では言われているもので、まあ、今現在使われているカメラというのは、風景を、まずフィルムに焼き付ける。そのフィルムというのは色が反転しているため、このフィルムをさらにもう一度反転させて、普通の状態にしたものを紙に印刷して写真ができる。だからこの、フィルムがあれば何度も同じ写真を焼き増しできるというシステムになっているが、この当時のカメラというのは、銀の板に直接もう風景をつけてしまうため、まあ複製ができない、撮ったら撮りっぱなしのカメラという。そしてこのまあカメラがつまり一度カメラをセットしたらずーっとそれを放置していないと写真が撮れない。今みたいにシャッタースピード 0. 何秒みたいなパシャッという一瞬では撮れないので、ずーっと長い間放置して風景を映す必要がある。だからまあ、なかなか人間を映すには人間がずーっとじっとしないといけないという。で、それで、このカメラで風景を撮ったところ、一人だけ映ってる人間がいて、その人間は、靴磨きを、まあ、道端でしていた男。 その男だけが、そのカメラを向けた間、じーっとしていたので、その男だけが、だから名もなき一般市民が、この世界で初めて写真に写った人物、という、そういう話かな。その他、1968年、ソ連のスプートニク5号が宇宙へ飛んで、2匹の犬を宇宙に飛ばして、その犬が無事生還した。まあ、生物を宇宙に飛ばして、それが地上に帰ってきた。生還したというのが世界初だな。まあ、ソ連の宇宙犬といえばね、ライカ犬、クドリャフカだな。知ってる人間は多いと思うが、まあ、あのクドリャフカも、この2匹の前に宇宙を飛んだが、クドリャフカの乗った船は、再突入装置のついていない。もう最初から宇宙に飛ばしたら飛ばしっぱなしで、宇宙で、まあそのまま。最初の予定では1週間後、毒殺する予定だったらしい。安楽死させる予定だったらしいが、まあそういう、決して帰れない旅に、旅立った、ライカ犬ということで、まあそういう悲劇的な事件として、まあね、知ってる方も多いかと思う。その他、まあ日本人はやはり語呂合わせが好きということで、8月19日は俳句の日、そしてバイクの日という、この2つの記念日が日本にはある。というわけで、オロチオタイムでした。ではまた3日後。はい、ジョンドーでーす。というわけでね、まあジョンドーでございますけども、もうね、日曜日なんですけども、だからその、関西の方はね、注意していただきたい。雨が降ったら、フォーゼがあります。関西人はね。で、晴れで甲子園がある場合は、仮面ライダーフォーゼはお休みになりますのでね。関西の特撮ファンの方はね、ぜひ、注意していただきたい。ね。もうクライマックスなんでね、見逃すなんてこともないようにね、していただければなと、思います。ね。まあ僕、だからまあ僕も関西なんで、まあ、だから先週のフォーズは見てないんですけども、まあ多少まあ、やっぱり話っていうのは入ってきちゃうわけですけども、ケンゴがね、コアスイッチから生まれた子だったっていう話なんですけども、やっぱダブルだなーっていうか、なんていうか、本当に、大丈夫かなっていうか、同じじゃん、ダブルとっていうふうにまあ思っちゃう。俺持っちゃいますね、やっぱりどうしたって。だから完全にこれフィリップですもんね、これ。まあね、まあそれは、ともかくね、それはそれとしてまあ、今回もあれ行きましょう。デュエル部を、ジョンドーが解説していく例のコーナーです。もうパッパと行きましょう。本日はね、第5話0でございます。ね、まあ、タッグデュエルがね、どんどん進んでいっている話でございますけども、まあね、ここでまあ、剣一のキャラを、が、ちょっとずつ立ってきてますね。まあ、まあ、コンピケンとのつながりとか、そういうなんか、派手好きというかね、そういう、感じの剣一のキャラがどんどん、ね、この辺で見えてくる。まあ、僕も書いててこの辺で見えてきたんですけどね。で、まあ、この時点ではね、まだ学ランがね、普通の長さ、竹がね、長さですけども、まあね、ね、どっかのタイミングでこれが、まあその、両太郎の学ランもね、そんな長くないんで、この時点では。だから本当に、差別化ができてないんですね、この辺では。それでまあね、こう、フィールド魔法ですね。まあフィールド魔法の説明とかしつつ、やっぱりフィールド魔法って難しいですよね。書くのが。まあ、フィールドが変わるっていう、そういうカードなんで、ちゃんとやっぱり、背景は、発動したその時点ではちゃんと背景書かないといけない。でも、普通に、デュエルをやってるコマで、ちゃんと背景を書き込むと、ちょっと、ね、どうしたってごちゃごちゃしちゃうんで、そこは省略しないといけない。となると、最初の発動したコマでちゃんと、フィールド魔法がこんなんですよっていうのを見せないと、その後ね、省略しちゃうんでイメージがなかなか湧きづらくなっちゃうというね、そういう、まあ難しさみたいなものがね、この辺で、自分でも分かってきましたね。それでまあ、未来融合、ね。 ファイブゴッドドラゴンね、アニメ見ながら苦労して書いたカラーページでございますけどもね、もう一瞬で死にますね。激流走でございますけどね、だからその、まあその、相手のセカードが気になるけど、スタンピングクラッシュで破壊できる。でも、激流走が発動するのはメインフェーズの前だから、まあ、発動できなかったっていう話なんですけども、これがやっぱりデュエルやってる人じゃないと、こういうの伝わりづらいですよね。だからその、一応最後のページの、コモン宮下の、このモノローグね、これは、後から追加したんですよ、この。最初アップして、なんか分かりづらいかなと、見てて思ったんで、後から足したんですけども、やっぱりその、その辺のバランスですよね。デュエルを知ってる人と知らない人に対して、やっぱり別々のアプローチをしていかないといけないと。で、それをどうやってやっていくのか、みたいなそういうものの難しさがどんどん見えてきている感じですね、この辺は。ね、まあ、こんな感じでパッと終わりました。はい。でもおしまい。また明日、インクスラッシュ運動、また明日お会いしましょう。バイなら。